ということでね、もう踏んだり蹴ったりですね
今週は。どうしたんですか。
いろいろやけどね、まずどうでもいいような、しょぼい話から言いますとね、私メガネかけてるんですよ。
そうですね、
でもうどうですか、おしゃれな人はねいくつもメガネを持ってたりなんかして、
種類も豊富に揃えて、
そうそうそう、 TPO に合わせてね、ファッションと合わせてみたいな人も、
あ、そうか、で真面目な時はこれとかね、ちょっと遊び心のあるファッションの時はこれとか、ね、
あるいは服のカラーリングと合わせてとかね、そういう方いらっしゃるんでしょうけど、私はそういうタイプではないので、ずっと同じメガネを、かけ続けてる
んです。どんな時もその黒縁のメガネなんです、
そう、これ 黒じゃないですよ、これ緑ですよ。
あ、緑か、
なんですけどねメガネの基本的な構造っていうのはね、レンズがあって、フレームがあって、でフレームのにはこう耳にかける部分と、で鼻当てっちゅうのがあるんですよ、鼻の部分にこう2つこうピッとこう左右に
クッション的ななんかそういうのがついてますね。
でこの間会社に来てね、朝メガネ拭いてたんですよ、僕朝出勤してメガネ拭くっていうのね、中学生の頃からやってるんですよ。中学時代から朝、学校に来て、必ずメガネを毎朝拭くっていう、もうこれ僕 の、 ルーチンワークなんです。
もう決まってるから、もうそういう風になってるわけですね、毎朝。
いや、それがいいんです、メガネは朝拭かないと汚いんでね。で今回もそれに漏れず、机の引き出し開けて、メガネを拭いた、そしたらその鼻当てがポロッと取れて、取れてっていうか取れるもんじゃないんですこれ基本的に、もう経年劣化で金属部分がポキッと折れたんです、
折れちゃったんですか。
で片方だけの鼻当てになったんですよ、でもそれ片方くらいやったらええわいな、しゃあないわ、ね、ちょっと我慢したらええわと思って、で今日ですわ、昨日かな、ポキッと今日か歯磨いてたら、反対側の鼻当てももう経年劣化で、
わ、
金属ごと取れまして、ポッキリ折れましてね、もう今鼻当てない状態でメガネかけてるんですよ。
それってどうなるんですか。
顔にメガネが食い込む太ったんちゃうで、太ったけど、顔にメガネが食い込む、
食い込んでる状態、
そう、これがだからしょぼいパッとせん話一つ別にこれ さりとてっていう話一つ
すいませんね、リアクションもなんかすいませんね、
すまんな、また実害はないよ、実害ないけどやっぱりちょっと鬱陶しいよ、
そのポキッとなった部分は、なんていうんですか、その細い棒みたいなものが出てる、
金属
が出てる、
そう、でね、それはええやん、買いに行きゃええやん、買いに行く時間もないんやけどね、
またね時間見つけて、
そうかな、だからちょっとこう目と眼鏡の距離感がやっといつもよりだいぶ近いなっていうぐらい、
そうかそのね感覚がまた違うか、
あるぐらいのもんでね、でもう一つやっぱり今絶望的なことがあったのは、私仕事でね、USB のねスティックを使ってるんですよ、でそこには文書関係を大体もうそこに入れてるんですよね、番組の台本とか企画書とか、いろんな資料ね、そういうものは全部そこに入れてるんです、
書類というか文書関係というまとめてある、
そう写真とか、で番組の音声のデータは外付けのポータブルのハードディスクとか、パソコンとかに分散して入れてるんですね、だから台本とかはそのスティックの中に入ってるんですけど、先週の金曜日の晩ね、翌日のワイラのコーナーの進行表を途中まで作って、でプロフィールはちょっと考えるの疲れるから明日朝しようと思って、出演者のプロフィール考えなあかんかったんやけど、それは明日しようと思って、今日はもうここまででええわと、この後ちょっと向こう行かなあかんかったから、用事があったんや、おでん食べに行かなあかんかった、
おでん、
タッパー返しに行かなあかんかった
大事な用事です、
そうで今日はここまでと思って、7時か8時にあげて、でおでん食べに行って、その日は寝て、家帰って寝て、翌朝10時に出勤したら、僕はねその USB を必ずこの手帳の上にポッと載せて帰るんですよ、
いやしてますね、
必ずそこに載せるんです、そう、それがないのよ、
ない
んよ、どっか行ったんよ
USB が、そんな、なくなる、
なく、どっか行ったんよ、で、今までもたまにこんなことあってね、例えばカバンの中から出てくるとか、そういうことはあんねんけど、
覚えてなくて、
そう、あ、こんなところにあるじゃないかっていうことなんやけど、ある、今回は例えば床に落ちたんかなと思って床ね張って探したら、膝もギチギチ床汚い白いベージュのズボンがもう
黒な、少ないズボンが
もう、そうよ、3本しかないズボンがやな、ドロドロや、探してもね
ないし、
見当たらんし、もう仕事になれへんわけですよ、
それがないとね、
台本書かれへんでしょ、
書けないから、
そうで、一番何に絶望したかというとね、もう結構細かいタイプでね、台本のその上の方にね、この番組は何回目かって入れるのが僕は好きなんですよ、
はい、どの番組でもそうなんじゃないですか、
だいたい入れてるんです僕は、
第何回、
そうそう、で、その回数が分からへんようになるわけよ、
そうですね、
うんうん、何回やったかなこの番組って、
うん、そこまで覚えてるわけではないです
よね。覚えてるわけないその番組のことなんか、ね、
書いてはいるけど、うん、いっぱい番組持ってるから分かんなくなっちゃって、
う
ん、
そうで、う
ん、
どうしますそんな回数分かれへんなったら
いや困りますね、うん、どうしようかな。
どうやって回数をその辿ろうとします、う
ん、ああバックアップから
あ、まあそれは一つあります、うんうん、だから例えば1年前2年前に撮ったとしたら、うんうん、そこから逆算してカレンダー見て
これぐらいかなっていう、
まあそれも一つ、それもやりました、うんうん、もう一つやっぱり重大な、
うん、
あこの手があったかっていうことね、うん、それはやっぱ和歌山放送の裏紙主義ね。
あ
裏金じゃないですよ、
裏紙ね、
裏紙主義ね、
あの
裏紙って海の、 あの、うん、満潮時刻の話でもないですよ、
違うんですよ、うん、
裏紙じゃないですけど、うん、あのを使い終わった台本を
細かい
反対側にして、はい、溜めてるじゃないですか、
溜めてます
我々、うん、ずっと、
ね、まだ裏使えるから、真っ白だから裏は ね、
ね、
だから
社員が自主的にやって、誰も会社から強制したことはないんですよ、みんな自主的にやってるんです、うんうん、
もったいないから、
そういう文化なんです、
そう、ね、
あんまり意味ないって説もありますけどねで裏返し、あ、そやそやと思って、まずサタデーニューサンドスポーツは僕はもうエースタの、うんうん、あのタクの右手側に必ずもう本番5分前になったらもう使い終わった台本こっち側にやって、
もう
裏に
して、もうやってる、
もうやってるんです、
早い、
特に
早い、
特に1枚目ね、もう1枚目使い終わってるから5時半までの台本やから1枚目はだからもういらんねん、
そっかそっか、
いらんねん、だからもう必ずもう
右、すぐにもうどんどんどんどん裏紙にしてるわけね。
でトンペイの今夜も歌わないと、はい、ね、トンペイさんの番組、ね、これは、本番終わったら、うん、こっちが右側 の、 あのターンテーブルの上のところに裏紙をちょちょちょっと置いてんのよ、うんうん、もうそこに僕パッていつも置いてんのやんか、
置く場所がもう決まってるわけね、
うんうん、だからもうあの即時
これだと思って
バーってもうエースタ行ってあるかなあるかな、あっとニューサンドスポーツ、あー回数書いてる、
よかった
よかった、参りましょう、せーの
らしくあれ。
今回のテーマはサポートザチャレンジド、第34回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン募金の受付が始まりました。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃
教えてチェリー、
はい、ということで ね、マイクで直撃教えてチェリーのコーナーでございます。
はい、
はあ、ねちょっと憂鬱な気持ちは相変わらず晴れないんですけども
いやでもほら、うん、今週は物産展も行きましたし、
はあ、
美味しいものも食べましたから、ちょっとねそのあたりは
まあね、
うんうん、回復したような、
ね、感じはしますけどね
そんなことで、はい、いいですかね。
さあ今週は中川富アナウンサーの絶好調な日常、
久しぶりにライブに行ってきたんですよ、うん、
ライブ、
はい、ほう、ドヤマさんほどねやっぱり、うん、ライブ頻繁に私行ってません、まあ
ね、でもさん音楽番組長いんで ね、 仕事ですから、ね、
そう、ご担当ですから、はい、行かれる機会も多いかと思うんですけれども、うん、私本当にわりかし久しぶりだったかなと思うんですが、はい、ギターのライブに、
うん、ギターのライブ、
インストですか、
はいはい
はい、聞きに行ってきたんですけれども、うん、今月一で朝のボックスという番組に出演していただいている君の町出身で今東京拠点にあちこちで活動されている西山孝之さんという方がいらっしゃって、はい、でこの間和歌山に帰ってきて、うん、有田とかで和歌山市とかでねライブされるということで、うん、それ聞いたので行ってみようと思って行ってきました。
へ
ー、オールドタイムだったんですけれども、オールドタイムも割と久しぶりに入りました。あの雰囲気なんとなく私好きなんですけど ね、落ち着くというかね、
そうですね、うん、ライブハウスらしいライブハウスですよね。
そうですよね、で西山さんのことを今回多分だから私が勝手に思ってる感じでは、うん、ご自身のまあふるさと和歌山に帰ってこられて、改めてルーツをお話ししようって思われたんじゃないかなって、そういうことだと思うんですけれども、演奏の合間に MC があって、そこでご自身の、師匠の話とか その前の師匠の話、うんうんうん、っていうのが出会いみたいなところをお話しされてたんですよ、うんうんうん、で今西山さんってアコースティックギター一本で、すっごい奏法でね、
はいはい、まあね、うん、和歌山放送ではずっと出てね、折に触れて出ていただいてますよね。
そうなんですよ、うん、でご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、もともとはアコーギではなくてエレキ専門だったんですって。
そうなんですか、
で学生時代というか、まあ、中学校ぐらいなんですかねからギターを始めて、ずっとエレキできたのが、うん、ある時に トミー・エマニュエルという、うん方の演奏を聞いて、うん、わっこれだってなって、はい、でアコースティックにこう転向されるらしいんです、うん、
なるほど、まあ、きっかけがあったわけですね。
そうなんです、うん、でそのトミー・エマニュエルさんという方もすごい人で、はそのもっと前の話をすると、うん、アメリカでチェット・アトキンスっていう、
チェット・アトキンスね、
はい、ご存知の方ももちろんご存知、はいはい、
あれですよ、週末お出かけ情報の曲です、う
ん、あー、うん、なるほどね、うん、でその方の演奏がすごいということで、はいはい、トミーさんは、トミーさんってもう呼びますけど、うん、トミーさんは17歳18歳ぐらいですでにもう大人の方にギターを教えるぐらいすごい奏者だったんですって。でもその人がアメリカに渡ってでチェット・アトキンスさんを訪ねてですね、はい、手紙だけ出して私行きますとか言って、はいはい、出してで訪ねて行ってで、まあ、弟子入りみたいな感じになるんですけれど、でその人もまた大成功で、でその人の演奏がやっぱりすごいというので西山さんもその出会う機会があってでお話ししてたらちょっとアメリカのライブに出ませんかっていうことになってライブで演奏されたりとかっていうことで、西山さんって海外でもご活躍なんですよ、
うん、
でアメリカのとあるフェスティバルみたいなのがあって、でそこで演奏する機会が、
鍋祭り
ではないですよね、大きなお祭りで、でそこで演奏するっていうことになって、うん、じゃあホテルとか僕予約しとくよってその師匠がですよ、
わざわざね、
私で言うとちょっと全然違いますけれど、うん、しそ丸さんがもうホテル予約してくれるぐらいの、
しそ丸さんってしてくれるでしょ、だってリスナー乗せて駅とねガーデンパークの間往復するぐらいの人ですから。
私はしそ丸さんの弟子ではありませんが、まあ、それぐらいその
優し
いお世話になってる方が優しくしてくれる、はいはいはい、もう人間的にも大きな方だということを紹介されていて、でそこで初めて西山さんってニッシーって呼ばれてるんですが、ニッシーはお名前なんていうの？予約するから教えてって言われたんで、はいはい、西山です、うん、西山孝之って言います、うんうんうん、あそうなんだみたいなやり取りをして、でアメリカに行ってホテルのチェックインをしたら、はい、ちょっとその名前ありませんねって言われるわけ、ほうほうほう、そのトミー氏がですね、はいはいはい、いやおかしい僕行ったはずだよ、うん、だから西山で登録されてたんですって、西っていう名前だと思って、
なるほど、
で西山が苗字だと思
う、なるほど、苗字は合ってるんですけどね、
うん、合ってるんですけれど、高行が伝わってなかった、
使ってなかった分かりにくかったでしょうね、高行っていうのはね、
なんでもう向こうでは西山として活動されてる、
なるほど
へえみたいなね、そんな話も聞きながらのアコースティックの素晴らしい演奏、
いいですね、
うん、でその師匠の師匠チェット・アトキンスのそのナンバーですとか、うん、いろんな曲を演奏されるんですけれども、オリジナル中心でね、でまた今度12月に新しいアルバムが出るらしくて、
そうなんですか、
東京でレコーディングもされてるって言ってたので、もしかしたらそれかなと思ったりもしたんですけれども、はいはい、楽しみだなと思って、ね、西山さんの音ってねすごくあったかいというか、うん、なんか一音一音なんか大事に弾いてらっしゃるような気が私はしていますね、うん、
なるほど、
ね、そういうところをまたいろんなところでね番組でも紹介できたらなと思いながら、
そうですね、それはもうね、ミュージックボックスのコーナーで、
うん、ツーボックスのコーナーないんですけど、
ないですか、ミュージックボックスのコーナーないんですか、
ないんですよ、
思い出ジュークボックスのコーナーは、
それもね今やってない、
今やってない、
はい、
ランチボックスのコーナーは、
ランチボックスもないです、
ない、
うん、昔ねランチリクエストっていうコーナーありましたけど ね、
薬ボックスのコーナーは
薬ボックスもないです、
あないないのばっかりやな、
お薬箱っていうのありますけど、
は
い、
ねちょっとボックスにこだわったコーナー、
ね、いろんなボックスのコーナー作りたいんですけどね、
そうそうそう、作ってもらわんとね、ダンボールのコーナーとか
それな、どんなコーナーなんですか、
分かんない、なんか雑多な雑多な情報を紹介するとき
雑多な情報、
ダンボール箱の
本当にちょっとした情報みたいな、
そうそうそうそうダンボール箱のコーナーみたいな、そういうね
考えておきますね、
そうですか、ぜひ考えててほしいなと思います、
ね、そうですね、とにかく
ライブに行ってきたと、
ライブ楽しかったんで、次また11月もね第4火曜日の放送の予定ですので、うん、西山さんのボイスメッセージを届けるコーナーがあります、いいですね、ぜひお聞きください、
わかりました、楽しみにしております、それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、今年もスタート、
うん、
チャリティーミュージックソン、
ね、始まりました。
まあ、先週もちょっとお話しましたけども、12月1日じゃないわ、11月1日からね、
はい、
ラジオチャリティーミュージックソンスタートしましてね、初日の11月1日にはね、 JR 和歌山駅前でね、和歌山放送の社員スタッフが、呼びかけをするというね、うん、恒例行事もありまして、
ありました、
中川アナウンサーも参戦ということで、
はい、
妊婦中川も登場、
初めて来たみたいな、ねね、ことを言われたんですけど、
いや、
あの毎年行ってるんですけど、
ね、
あの多分あまりにも、あの存在感がないんだと思います
。まあ朝ワイドをねやってる
時はちょっとだけ行ったりとか、
市駅でもやってましたからね。
そうなんです。で、市駅が今工事中で
できませんからね。
ない年は行けなかったりはしたんですけれど、
中川さん来てた、あんま記憶ないかな、
行く
山本ディレクター来てましたよ。
あ、そうです ね、
ね、来てます。なんか寝坊しそうなイメージのある競輪の山本ディレクターですけどもちゃんと来てむっちゃいい声出してましたよ。
そうですよ、
競輪場で鍛えた地声で、
ね、
競輪場で鍛えたじゃないですね
違います、もともとの持っていらっしゃる美声で、
あ、そうか、競輪場で鍛えたわけじゃないですね、やじって鍛えたわけじゃない、
違います、違いますよ、
そういうね、山本ディレクターも頑張ってましたし、みんなやってました、
声通るんでね、
角度アナウンサーとか、ね、寺門アナウンサーとか、うん、みんな来てましたからね、
来てました、
一人ね、リクルートスーツみたいな着た女の子がすごい親愛の眼差しで、僕らにお金いくらか言ってくれたんですけど、うん、僕あの人あの日アナウンサーの採用試験を受けてるのちゃうかなという気が今からしてるんですけど、
しし
違うんですかね、なんかそんな気するんですけどね、
どうなんでしょう、
あんな親しげな感じで金普通入れてくれへんのでね、
あ、どうなんでしょう ね、
ねえ、なんとなくそんな気したんですけどね、
登
録、
うん、登録、
登録ね、まあ、あの番組の音をね、うん、まあ、撮って、まあ、あるんですけどね、
うん、
あのちょっと T ディレクターね、 T デスク、堤さんですけど、登録ね、
はい、
まあ、仕事遅いことで有名なんですよ
遅いことで言う、
うん、机汚いのと、
不名誉ですけど、
そうそう、仕事遅いので有名でね、去年番組でもいじられてましたけどねで、登録ちょっと今作ってんねんけど、あ、データないかなって言われて、あ、何のデータですか、去年のミュージックソのデータないかな、
去年の
え、あ、去年のですか、なんか聞き直してなんかやるんですかって言って、いや、お世話になった人に持っていこうかなと思って、
今
1年越しですか、
遅
い1年越しの登録は遅い、
これはちょっと
遅かったですね、
遅すぎでしょ、
遅すぎてもう一周してますから、まあ、幸いにして去年の登録取ってたんです、
ね、なんとかなったんですね、
取ってたんで、まあ、あの近々持っていくとは思うんですけども、
近々持っていく、まだ
行ってない、まあ、急げへんねんけどって言ってました、
急がないんですか、
急いでくださいと、
すごい
ね、
はい、
ということで、まあ、今年もね、もうミュージックソンに向けて、
はい、
準備を始めていると、
特別番組も ね、
ね、
頑張ってやってます、
やってんのかな、
はい、多分
いよいよ近づいてきた、
うん、
ね、WBS
ラジオ祭り
ね、
これです、
僕ずっと張りっぱなしだからいつも出せるように1年越しに貼ってますけど
ずっと貼ってるんです、でもこの時期しか多分ね
使わないんで、うん、ということでね、今年もですね、今日は9やから再来週ですか、
え、
やば、
わあ、
わ、
本当ですよ、
どうしよう、電話鳴ってるで、
11
月23日土曜日ね、うん、勤労感謝の日、
うん、
ね、恒例の WBS ラジオ祭りが開催されるということで、
はあ、
和歌山城西の丸広場でね、
ねえ、うん、お天気といいですね、
毎年天気悪いんですよ11月23日前後ってね、雨多いんですわ、で、なんかどんよりしたりとかね、前の日雨降ってぐちょぐちょとかね、
ありますね、
結構
ね、
スタッフ泣かせでね、お客さん泣かせでもあるんですけどね、あの雨の中ほら高橋智也さんに歌ってもらったりとかあったでしょ、
ありましたよ、ね、屋根つけてね、
北尾さんと中川さんで司会やってね、雨の中ね、はい、盛り上げてくれましたね、高橋さんベテランやのに、
ね、本当ありがたかったですね、
受験生ブルース、
ね、
まあ、そんなんありまして、はい、まあ、細かいことはまた来週ぐらいにね、
そうですね、
ちょっと私の手元にはちょっとあんまりラジオで聞いたような情報がないんで、うんうん、あれなんですけど、注目はまずやっぱりカレンダーですね、
あ、そうなんですよ、
さっきのミュージックソンの話に関係しますけども、
はい、カレンダーを今年はあのお昼のワイド番組つながるワイドのメンバーで作りましょうということになりまして、うん、で、あの和歌山市の、
うん、
水安森さんというカメラマンの方が、うん、あのじゃあもうその賛同しますということで、なんと快く引き受けてくださってで作りました、
は、作りました、
きっと、
うん、
ラジオ祭りで販売できることと思います、
は、そう、作ったんやったら販売できるでしょう、だってね、うん、
あのまだ手元にね、
完
成品がないんですけれども、
なるほど、
あの今構成中ですので、
はいはいはい、交互期待
できると思います。
カミングスーンですな。
はい、
はい、いくらぐらいで販売する予定なんですか、ね、
今のところ1000円の予定でして、うん、
1000円ポッキリ価格 で、
はい、でここから制作のための経費を差し引かせていただいて、うん、全ての売り上げは、うん、ラジオチャリティミュージックソンに。
インク代とかねかかりますからね。
そうなんです。結構かかるものはあるので、
ね、でもねこれは結構な額が募金に入るんです、実はね。
あ、そうです、
はい、本当にね素晴らしい企画ですから。
300部限定ですので、お願いいたします、
ね、はい、また詳しくとは近づきましたら、まあ、でも皆さん1000円もちろん貯めといていただいて、
そうですね、
1日100円ずつ貯金したら1000円貯まるでしょ。だから今のうちから貯めといてください。
ぜひよろしくお願いします、
はい、お願いいたします、
はい、
あと他にもいろいろね、
はい、
食企画もあるとかないとかで、
今年はねお鍋を、
鍋ね、
やります、
はい、鍋やるということですし、まあ、他にもいろいろね放送本部から、うん、献血もやります。
献血もあります、
2年ぶりに献血バスがやってくる、
はい、
あの献血バスが、
ね、
若潮号がやってくる。いや知らんけど、
若潮号、
いや若潮号とかし若潮、いろいろあるんですよ。
あ、
若潮以外にもあるんで、
うんうん、
大阪は紅号なんですけど、そういうのであの献血バスの方も注目していただいて、ね、もう血液センターの岡澤さんが気にしてるんで。
あ、そうですか、献血、ね、愛をねすごく持っているチェリーさんですからね、
はい、もうちょっと時間なくなってきましたけども、あとですね、
うん、
まあそういうことで細かいことはまた来週ね
何でもね細かいことはまた来
週、ワイラのステージもあるんで、ね、
ありますよ、
どうなんのかな、はい、まだ台本一行も書いてないけどね、出演者もちゃんと決まってないけどかけたくなる名曲、紙風船の冬が来る前に、
あ、そう
ですね、今ちょっとかかりすぎ警報出てますんで、うん、
はい、
あの春の桜の歌と同じように、うん、ちょっと今
紙風船、私ねまだなんですよ、
かかりすぎ、ほんま、うんうん、かかりすぎやで、
まだかなと思って。
あ、そう、もうそろそろやね、
そろそろ
なんですけどね、僕は好きな曲なんでね、
うん、
あと物産展大好き、
はい、
北海道物産展
よかったですよ、
中川アナウンサー、
はい、来週の火曜日までやってます
ね、近鉄百貨店和歌山店、あのディレクターもということで、
はい、
おなじみのですね CM コピーライターの M ディレクターがですね、
はい、
フルーツ大福を買っていたっていうところ
です。
入っています、
ね、美味しい大福です、
中川さんがちょうどリポートしてる時にフルーツ大福を買ってい
た、ちょうど来られてびっくりしたんですよね、
びっくりしましたね、偶然ということで、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
今年もやります、秋のリスナー大感謝祭、
WBS ラジオ祭り、
楽しいステージイベントが盛りだくさん、
もちろん最後はおもちまき、11月23日は和歌山城西の丸広場で
お待ちしてます。